浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは。浅野大輔の中耳炎第21回でございます。よろしくお願いします。ねえ、本当にいやすごいっすね。なんか観測史上一番梅雨明けが遅かったとか言ってますけどね、結局まあ暑くなったら暑くなったでねっていう話なんですけど、ただやっぱりね、なんかいいっすね。8月だしね、雨降ってるよりもね、本当もう嫌なぐらい暑い方がまあまだいいかなとは思います。嫌ですけどね、結局どっちも嫌ですけど、梅雨もめっちゃ暑いのも、でもまだいいという、本当に。だから本当にね、あのこのなんていうんですかね、キャッシュレス時代じゃないですか。まあ、つい先日始まったみたいな感じですけどね。まあもうなん、もうどれぐらいですか。まあまあなんかいろんなキャンペーン、公式なキャンペーンとかが突き出したのはまあまあ最近といえば最近ですけど、やっぱりもうスマホ1台ありゃそこにクレジットカードも登録できるし、なんかいろんな会社がやってるね、あのシステムもアプリで入れれるしで、本当にだからスマホ1台持って、あとまあね、携帯充電器みたいなのさえありゃ本当にもうね、何の問題もないっていうこの時代ですけれどもね、本当に。あとはまあ服だけ着てればいいというね、本当さすがにね、やっぱスマホとマスクと全裸では出れないんでね、やっぱりまあどうしてもね、服だけは重要かなっていうところであるんですけど、ただもうスマホ1台あればいいっていう中で、あのこれね、そのなんつうんでしょう、僕もまあバイトとかやってて、そのキャッシュレス決済をその受け付ける側、店員側としてちょっと思うことは、あの例えば一番普及してる率が高いやつでもね、あのスマホの画面をお店側がこうなんかあのバーコードリーダーでピッとやってくれるパターンと、お客さん側があの QR コードを読み取って金額を入力して決済完了というボタンを押してっていうパターンがあるじゃないですか。1個のアプリでもそのお客さんが読み取って金額入力して完了をしてってやるパターンなんです、僕が働いてるとこは。その時にあの完了した画面をね見せてくれない人が多いんですけどね、いやちょっと待ってくれと、現金で払う時にね3000円ですって言ってね、3000円札パラパラってお客さんが見せて引っ込めたら、それおいおいって言うでしょ。同じことですから、ちゃんと完了をして完了しましたっていう画面を見せてください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net。アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
いやだから当然ね、そのお客さんのスマホの画面をね全部そのこっち店員側に見せながら操作しろっていうことではないですけど、やっぱそのちゃんと自分で完了して完了して完了しましたっていう画面になったのを見せてくれないと、まあ別にその食い逃げとか持ち逃げを疑ってないけど、一応そこまで確認しないとっていうことを、その意外となんか別に悪気はないんでしょうけど理解してないなっていう人がなかなかの割合いるんでね、別にそれは若いとか年取ってるとか関係なく、だから それはそうですよ。そのあのちゃんと今言われた金額打ち込みましたっていう画面だけ見せられても、いやまあそこも大事だけど、あなたが支払うお金の正確な金額ですから。でもそのそれと同じぐらいこっちもその支払いが完了したっていう情報がすごく大事だからっていう、そのそこはそのお互い気を使い合っていこうぜっていうところじゃないですか、やっぱり。 ね、本当にこれは本当お願いです。本当にだからあの車のリコールとかの CM と同じぐらい流してほしいですけどね。キャッシュレス決済される側からのお願いですっていう CM あるじゃないですか。車でもたまに何々車からのお知らせとお願いですみたいな、何年式の何々はこういう不具合が発覚されましたのでそれをお使いのお客様はぜひこちらにご連絡くださいみたいな、ああいう感じでね、なんか全国的に啓発してほしいなってちょっと思うことが多いんでね、一応言っときましたけどもね。あとね、何でしょうかね、本当に性教育なんですけど、性教育っていうとね、別にあれなんですけど、いやなんかね、まずね、みんな大体何かしら一個 SNS はやってると思うんですけど、ツイッターなりインスタグラムなりっていうのがね、フェイスブックなりね、日本だとあれなんですかね、やっぱツイッターとインスタグラムが一番やってる人が多いんですかね。ね、海外だとフェイスブックだったりとかなんかいろいろあるじゃないですか。あ、そういえばあれですね、なんか TikTok がニュースになってましたね。俺 TikTok ってやったこともないし、そのダウンロードをしたこともないですよ、自分の携帯に。なんかあれが中国の会社が作ったもんだっていうのも俺全然知らなかったし、でもなんかその情報盗まれるんじゃねえか中国にみたいなのでね、なんかアメリカではもうなんか規制入ってるとかね、他の国でも、規制入ってたり検討中だったり、日本もそうなるんじゃないかみたいな。でもなんか IT のそのすごい学者みたいな人が言うには、まあアプリって大体個人情報登録するやつはそれは当然その会社にその個人情報は言ってますからみたいな話もしてて、いやまあ確かにそうだよなみたいな、まあこっちが同意して生年月日名前まあ住所でしょ、まあ買い物するやつだったらまあクレジットカードの情報とかね、それはこっちが登録してるわけだから、それは登録したされた側の会社も知るところではあるっていうことではあるんでしょうけどね。だからなんかそう言われればそうじゃないですか、中国に情報抜かれるぞだけ聞くとちょっとやっぱ怖いかなっていう感じもするけど、いやでも皆さん他のアプリも登録されてますよね、いろんな個人情報。それって要はその会社がその個人情報を持ってるっていうことですからねって言われたら、まあでもそりゃそうだよなって思う。だからまあ個人情報抜くというか、それは同意してない部分を勝手にハッキングして抜いてたらそれは違法ですけどっていうことじゃないですか。だから当たり前っちゃ当たり前なんですよね。だからその学者の人はだからだからどうですかねっていう、その実際に中国がどこまでやるかわからないからっていうことを言ってたから、一概に危険だっていうのもねっていう、その実際に中国がどうとかいうよりね、なんか中国対アメリカみたいなのに巻き込まれてる感があるっていうのは言われてみれば本当確かにそうだなっていう気がして、いやで何が性教育かっていう話が全然まだしてないですけど、なんか俺のね、僕ツイッターとインスタグラムやってるんですけど、なんか俺のツイッターって、まあ、当然フォローしてくれてる人もいるし、俺がフォローしてるな有名な人とか芸能人とか人とか当然いるわけで、だから自分がフォローしてる人のつぶやきとかがこう自分のタイムラインにバーッと出てくるじゃないですか。なんでしょうね、俺は別にそういう意思でいろんな人をフォローしてるわけじゃないんですけど、なんかね、思想って言うとなんかちょっとまた重たくなりますけど、やっぱそのそういうのを発信してる人がね、しかもなんかその思想にもいろいろ意見にもいろいろあるじゃないですか。なんかね、極端な両方がね、俺のタイムラインにはなんかね、急にバーッと踊る時がたまにあるんですよ。俺が別に俺はその思想目的でフォローしたわけじゃないけど、あ、意外といろんな意見が強い人が多いんだなってずっと思ってるんですけど、俺がフォローしてる人たちってみたいな。なんかその中でツイッターにこうね飛び込んできた、まあニュースというか話、ちょっと話題になったみたいなことがあって、そのね、なんか緊急避妊 一般市販するべきかどうか論争みたいなね。だ女の子のまあ体のことでさな、でまあ避妊薬だ、これをこれが話題になってて、あのまあやっぱりね賛成派と反対派がいるというか、その安易に市販して誰でも買えるようになると、特に若者の性的なことへの意識がよりなんか弱くなってしまうんじゃないかとか、また言ってるおっさんがいたりするんですけども、うん、まあこれは本当にね俺の意見ですけど、いや売れよっていう、いやその女の人の体のことだから、でまあやっぱりリスクがあったり特に大変なことになっちゃうのはやっぱり若い女の子のことじゃないですか。いや売ったれよっていう、そのでね、やっぱねそこでね、あのとっておきの切り札みたいなので出してくるのがね、いやそれも市販するっていう話もわかるんだけど、もっと若い頃からの性教育をしっかりしていって、その若者の意識とかをとか言うんすけど、いやもう別問題やんっていう、それは別問題やんっていう、どんだけ教育受けててもやんっていう、そりゃそうじゃないですか。だってそのすごいちゃんと勉強したり、ちゃんと意識がしっかりしてるっていう人であったって何が起こるかわからない世の中だから、いざという時のために市販してあげましょうっていうことだから、教育とは切り離して考えないとってね。だ俺のツイッターのタイムラインにそういう話題が流れてきた時に俺は本当に思ってね、いやだからその全員が俺みたいな13歳から18歳みたいな青春だったらいいですよ、なんて言うんでしょうか、本当にその両手両足に鉄球をくくりつけられたままギリなんか口がつかるかつからないかぐらいのドロドロの沼の中をゴールもなく這いずり回るみたいなね、そのこれも何とも形容しがたい青春時代をね、この世の10代がね僕が送ってたごとく全員送ってるならいいけど、そうじゃないからね、みんないろいろあるんだから、いざという時のためのね薬ぐらいは売ってやるよという、本当にだからそこで持ち出してくるのが性教育なんすよね、本当に。だ性教育ってなんか、いややっぱ多分年代によっても違うんでしょうけど、俺がだからまあ中2ぐらいの時って、あの男女に分かれてっていう授業もあったし、あとはまあなんか学年全員で集められて、こうせあの学校の先生じゃない、あれ今かあれ、まあ、正確には覚えてないけど、お医者さんなのかなんかその教育の機関の人なのか分かんないですけどが来て、なんかその体の発達とか、あとはその性行為とはとか、それによるリスクとかをなんかね人形みたいのを使ったりしてまた話すんですけど、やっぱね8割ぐらいヘラヘラしてんすよね。だから俺がでまあ当然学んだこともあるけど、やっぱそこまでちゃんととか、それこそねその避妊薬がどういうものがあって、どういう時に使って、それはどういうリスクがあってとか教えられてないですよ、やっぱり俺ら。いや12、3年前ぐらいですよ、俺が中学の時っつったら。んでもねなんかねやっぱりね、いや難しいところであるけどね、俺が一番いいと思うのはね14歳の頃でしょ、だからね19ぐらいのね、あのねヤンキーのお姉さんが来てくれるのが一番いいと思って、ピシッとするし中学生もで説得力がある、オーラが出てる、でその体験、いろんなことの体験もある。だからねなんか思ったんですよね、性教育って誰がしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろう、若干ハードヤンキーの中のハードヤンキーやってたけど、その中ではソフトでしたぐらいの19歳ぐらいの女の人が、 すごい怖い顔で1から10まで、なんならちょっとヘラヘラしてたら教団ドーンってやるみたいな、笑い事じゃねえぞてめえらぐらいの感じが一番入ってくるんじゃないかなとか、そういうこともちょっと考えたりして、だからなんか、あ、大事だな性教育もっていう。でなんか、あ、だから性教育性教育盾に言い出すおっさんもなんかほんとやだなというか、同時に進めていったらいいじゃないっていう、その両方大事じゃないということじゃないですか。教えていくっていうのも、実際いろんなものを導入していくっていうのもっていうね。ちょっとあの性教育を語るにはあれなんですけど、どうしても気になったんで喋っちゃいましたね。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
ピカピカの1年生、このコーナーは僕が、見てきたこと、調べてきたこと、体験したことなどを僕が喋りたいように喋るというコーナーですが、ね、性教育の話したかと思ったら、今回はね、本当にあの世界の大人の遊び場っていうことなんですけど、皆さんね、なんか YouTube もね、いろいろ規制が厳しい中、江頭さんが乳首隠してたりっていう中ね、あの世界の風俗のことを実際その風俗の動画も交えながら喋ってる YouTuber いるの知ってます？いやでも結構ね、47万人ぐらい登録いてね、いや最近あの本出したんですよね。ちょっとあの俺もちょっと最近本出したっていうことを最近知りすぎて、まだ買って読めてないんですけど、絶対に買って読もうとは思ってるんですけど、あのすごいです、その人もうね、ある日世界を旅しようと決めて、多分ね、あの動画を探せばね、その人がね、その自分語りをしてる動画もねあった気がするんですけどね、俺はその人の自分語りよりね、あの紹介動画の方をね、あの見続けてるんで、ちょっと詳しいパーソナルがまだ分かってないんですけど、そのまあ要はその世界いろんなところを旅行する傍ら、そういう世界の風俗にもいろいろ足を運んで、そんなことやってるうちに、旅行というよりはそのいろんな風俗に行くことがメインになって、でブログを書き始め、でその世界の風俗のことについて書いたブログがもういつの日か仕事になっていった、で専門家みたいになっていったっていう人が YouTube やっててね、いろんなね動画を出しててね、なんて言うんでしょうか、その日本にもなんでしょうね、大概いろんなお店があったりしますけど、やっぱり世界に目を向けるといろいろあるなということで、すごい面白いんですけど、その人の動画。あのね、そもそもね、世界の風俗っていうことで言うと、僕なんかすごい強烈な原体、まあ正確に言うとこれは実際僕が体験したわけではないっていうことなんですけど、強烈な印象があって、その海外の風俗っていうものはどれぐらい前なんでしょうか。まあふわっとさせときましょう。まだ僕が東京に上京して芸人になる前だから、もう、どうなんでしょうかね、少なくとも8年以上は前ではあるんですけどね、そのいろんな大人の DVD をこう見てた時にね、世界の風俗を探訪するっていう種類のね AV がありましてね、ほうほうほうと、そうか、確かに俺はその時は風俗というものに行ったことがないけど、確かにそりゃ風俗というものがあるのは知ってると、でどういうことをできる店かも知ってると、当然それは世界各国にあるわなと。でね、その時行ったのがね、あのね、 ちょっと正確な国名、ヨーロッパのね、東の方だったんですよね、確かね。東欧ですかね、だから。そっちの方に行ってね。で、だからそれ、もう結局その時のその DVD も、本当に探訪してるドキュメンタリーなのか、あ、どこまでがそのフェイクなのか、本当の探訪なのかがちょっといまいちわからないし、その DVD の正確な題名もね、覚えてないですけど、ただ内容は克明に覚えてる。で、明らかに海外は行ってるんですよ。日本のどこかに行って海外ですっていう嘘をついてるわけではない。明らかに海外に行ってる。で、あるすごい世界でも有数な、世界でも本当に地に荒らすぐらい有名なお店がこの国にはありますということでね、またね、このね、システムがすごいんです。完全無料、お客さんね、お金一切なしで綺麗な女性といろんなことができちゃうっていうお店で、はぁ、みたいな。その時の俺もね、へって、え、部屋で一人で見てて大きい声出しましたけど、え、そんなことあんのって。で、どういうことかっていうね、まあその店のシステムが、まあその DVD の中でも説明されるわけですけども、要はそのね、いろんなね、そのプレイするお部屋にね、結構何台かカメラがついてると。で、そのカメラでね、そのね、男と女の人が遊んでる姿をね、バッチリ撮影してるわけですよ。で、それがそのお店が運営するサイトで配信されるわけですね。その映像がもう何の躊躇もなく、ドストレートに。で、その動画サイトに登録してる人は有料会員でお金を払っていろんな動画が見れると、そのお店に来た人が遊んでる動画が見れると。で、お店的にはこの動画サイトの有料会員で利益を出してるから、実際にお店に来て遊ぶお客さんの料金はゼロですよ。だからその動画配信されても構いませんという、承諾書を書けば遊び放題というお店が東欧のある国にはあるんだよという DVD なわけですね。僕が見て衝撃を受けたのは、マジかと。あんの？というか、そのなんか、俺は本当に覚えてるんですけど、どうなんでしょうか。天才ですね、このお店を考えたやつは。誰よりも、もう、ビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズなんて、まあ、その僕個人の中の物差しではね、ランクマッチでは、いや、もう本当に足元にも及ばないですね、このお店を考えて作った人からすれば。本当にそのね、 Windows が世間を席巻したとかね、Apple がね、 MacBook、 Mac を発売してね、世界を震撼させたと。ありとあらゆるものがね、特に IT の面で一歩前に進んだ、そんなことはもう全然何の関係もないです。このお店のこのシステムを考えたやつが一番天才です。本当にイチローよりも天才です、マジで。アインシュタインがこの人の背中を見ながら相対性理論を考えてますね。だから本当にね、だから若かりし浅野大輔少年は衝撃を受けてね、なるほどと、世界は広いなと、 It's a small world なんて嘘だ、世界は狭いなんて嘘だと、世界は果てしないと、終わりが見えない、特にこういうお店に関しては本当に、どこまで行っても、歩いても掘っても掘り尽くせない金鉱脈なんだということをね、もう強烈にね、胸に刻まれたその一本の DVD があったわけですね。で、今になってね、その世界をのいろんなお店を回ってる人の YouTube チャンネルを発見してね、いっぱい見たんですよ、俺。いろんな種類のね、いろんなお店紹介してるんです、その人動画で。動画に関してはね、その実際のお店の中とか撮影してるから、まあモザイクまみれなんですけど、その人のいろんな説明もあって世界にはいろいろあるなっていうことがわかるんですけど、ただね、そのお店がないんですよね。あ、だから俺が DVD で見たのももうだいぶ前だから、 そのお店がね、今実際まだ繁盛してるのかどうなったのかっていうのはわからないですけど、それだけ行ってる、それだけいろんなとこを行ってる、本出すぐらいの渡り歩いた人のね、動画の中にね、そのお店がないんです。どういうことなんだと。潰れてしまったのか。このねコロナの状況の中ね、特にやっぱ世界難しい状況です。海外旅行、特に国内旅行 GoTo 明けね、連休明けて GoTo があっただけでもまあちょっと相当大変なことになってますからね。おいそれと、海外もなかなか難しい状況です。特にそういうお店は余計大変。でもやっぱりね、その原体験つっても DVD 見ただけですけど、それが胸に深く刻まれてるからね、まあコロナがどうなっていくかわからないですけれどもね、いつかやっぱりヨーロッパ旅行、いやヨーロッパ旅行です、やっぱり行って、そのお店探し当てた時に僕どうなるんでしょうかね。膝から崩れ落ちるかもしれないです。うん、ショーシャンクの空にみたいになるのかな、プラトーンのあのシーンみたいに両膝ついて天見上げながらガッツポーズしてるかもしれないです。だからその YouTube チャンネルも見ながらね、今ねこうエンジン温めてるところなんです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、そつけ。
エンディングです。ね、本当に10分間ね、本当に何を喋ってたんでしょうか。いやでもね、うん、まあどうしてもね、なんかこう自分の中にグッときなことを喋るともうこういうことになるんすよね。ね、アホですね、本当にね。でもやっぱり本当、うん、世界はねひどい、なかなか、だから今ご時世的に難しいですからね。だからよりなんかそういういろんな世界を見た時にやっぱりなんかこう自分の中がこうかきたてられるんでしょうね、うん、いやだからね、うん、でもねやっぱりその20代だからな、こっちとら、まあしょうがないですよね、そんなことしか考えられないんだから、寝ても覚めても本当に夢の中までも本当にね、しょうがないですよ、まあ、マジでね、誰に何を言われてももうしょうがないんだから本当にね。いやだからゴールがその東欧の大人のお店だったら俺アースマラソンできるかもしれないな耐えられますねアースマラソンの狭間寛平師匠には本当に失礼な話ですけどね、ナンバグランド花月を出てナンバグランド花月でゴールしたのが狭間寛平師匠ですけどもね、俺ゴールがそのお店だったらアースマラソンできるかもしれない、本当にね、本当だからあれですね、俺が三蔵法師一行だったら天竺じゃなくて東欧のその大人のお店目指しますもんねありがたい経典の一行も置いてないでしょうけどね、その東欧のお店には。ただ何でしょう、人間とは何たるかが詰まってる感じしますもんね、その東欧のお店にはいやだから、うん、いや本当に、いいですよね、うん、だから、まあ、さっきも言いましたけどコロナで難しいとは言いつつも語学とかな、その国の 特色とか勉強するチャンスかもしれないですよね。やっぱりこう当然喋れた方がいろんなこともスムーズにいくし、当然その国について知ってた方がいざ行った時にこう観光もスムーズに行きますしね。だから今実際行くのはなかなか難しいですけども、勉強しろと、知識としていろんなことを身につけろよと、僕に対してね、なんかこうバンと来てるんじゃないかという、今その、まあ、この世界が大変になってる中でその神様がとかいうのはちょっとあれですけど、うん、まあ別に俺に勉強させるために神様がコロナウイルスをばらまいてるわけではないですからね、そんなことはもう言えないですけども、ただ、うん、勉強をするいい機会ではあるなという、そういうことはあるなというふうに感じましたね。だってやっぱその世界のお店回ってるその YouTube やってる人もやっぱね、何カ国語か喋れんすよね。確か英語とかはもう全然ペラペラですわ。うん、だからそういうねスキルがないとね、なかなかいろんな国いろんなとこ回るっていうのは難しいもんがあるでしょうからね、本当に。だやっぱいるんすよねすごい人は。俺は本当に見て聞いて喋ってるだけですけど、実際に足を運んでね、ブログ書いて動画にして本出しちゃうっていう人がいるわけですからね。うん、本当に人生、本当にやっぱみんな先生ですよね。うん、周りにいるいろんな人が、いろんな先生がいっぱいいるなと思いますね、生きていく上で勉強勉強です、何事も。ということで以上、浅野大輔の中耳炎第21回、そろそろ終わりのお時間でございますから、本当にツイッターインスタグラムなどなどもやっておりますし、お便りも募集しております。ぜひどしどしお越しください。以上です、ありがとうございました、バイバイ。